はようございます。今日はパート2なんですけれども、皆様どうでしょうか。頭で分かってるけどなかなかできないっていうものありますでしょうか。そういうの、僕何回も何回も分かってんのにしないとかできないとかね。今、悩んでるのはね、お正月お餅焼いて食べてしまうとほっぺたがふわんっていくって分かってんだけど食べちゃうんだよな。そういう分かってんけどなかなかね、なんか頭となんか心がなんかちょっと戦争してるような感じで、そして、神様のこともそれと似てるんではないかなと思いますね。私たちが、頭でね、神様はこう、もう優しくて、許しもしてくれるし、私の将来をちゃんと考えてくれてるって、頭で分かってんだけど、心の中では、あんなことしたんやろとか。いや、もう本当に最低。なんでそんな、とか、そういうなんか心が責めてて、そして頭で分かってんだけどっていう。ですから、たまに私たちがもう一度、ちょっとリセット、いい意味でリセットして、神様一体誰なんだろうって、もう一回リセットして考えて、そしてたった2週間だけで全部もう言えるっていうわけではないんですけれども、先週と今週簡単に神様もう一度思い出しましょう。どういう人格を持っているのか、私たちに向けてどのように考えているのか、そして私たちが神様とどのように関わればいいのかっていうのをもう一度、先週と今週考えたいなと思うんですね。ベテランクリスチャンのためでもそうです。ベテランクリスチャンの中でも自分を責めたり人を裁いたりそれをやってるんだったら神様のことまだ分かってない。頭で分かってる、心が掴んでない。ですからもう一度見ていきたいと思います。そしてイエス様の時代はみんな神様のこと頭で分かってんけどなかなかねっていうものが問題があったので、イエス様がそのバリバリ真面目な、すぐ責めてしまうような宗教のリーダーたちとかこのような、例を出したんですね。ルーカの15章の11から32、天のお父様はどういう人なのかっていうのはこの話を聞いてくださいということで、ちょっと読んでください。お願いします。
はい、ルカの福音書15章の11から32節。またこう話された。ある人に息子が2人あった。弟が父に、お父さん、私に財産の分け前をくださいと言った。それで父は信頼を二人に分けてやった。
それから その文章もう一回言って。
弟が父に、お父さん、私に財産の分け前をくださいと言った。
ここでちょっと気になってほしいのはお兄ちゃんももらってんね。ね、ですから不公平な形で弟だけがもらったわけじゃなくて、お兄ちゃんの方も分けたんだけれども、お兄ちゃんの行動と、下の子の行動は全然違うんですね。はい、続きお願いします。
それから幾日も経たぬうちに弟は何もかもまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して湯水のように財産を使ってしまった。何もかも使い果たした後でその国に大飢饉が起こり、彼は食べるにも困り始めた。それでその国のある人のもとに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べる稲子豆で腹を満たしたいほどであったが、誰一人彼に与えようとはしなかった。しかし我に帰った時、彼はこう言った。父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるではないか。それなのに私はここで飢え死にしそうだ。立って父のところに行ってこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。 もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけかわいそうに思い、走り寄って彼を抱き口づけした。息子は言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い着物を持ってきてこの子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。そして肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて祝おうではないか。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。そして彼らは祝宴を始めた。ところで兄息子は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえてきた。それでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねると、しもべは言った。弟さんがお帰りになったのです。無事な姿をお迎えしたというので、お父さんが肥えた子牛をほふらせなさったのです。すると兄は怒って家に入ろうともしなかった。それで父が出てきていろいろなだめてみた。しかし兄は父にこう言った。ご覧なさい、長年の間私はお父さんに仕え、戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しめと言って子ヤギ一匹くださったことがありません。それなのに遊女に溺れてあなたの寝台を食いつぶして帰ってきたこのあなたの息子のためには肥えた子牛をほふらせなさったのですか。父は彼に言った。お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前の弟は死んでいたのが生き返ってきたのだ。いなくなっていたのが見つかったのだから、楽しんで喜ぶのは当然ではないか。
ありがとう。調べによりますと、人間の心の扉が一番オープンになっている時っていうのは寝る前なんです。ですから子供もそうなんですけれども、子供は元気よく一日中うまくいってるなとか、楽しく遊んでるなとか、元気やなと思うんだけど、よくお母さんとかお父さんが経験するのは寝る前に、太郎にこう言われたとか、その痛かった心で痛かったものがボロってて、あれうまくいったと思ったのに、けれどもミサイルが入ったんですね。そしてその心一番純粋でオープンになってるのは寝る前なんですね。ですから私のおすすめは、神様のイメージっていうのは頭で分かってんけど、心がまだ分かっていないっていうもんだったら、特にこのような御言葉を寝る前に読んで想像してみてください。私たちの神様、天のお父様は私たちとどういう愛を持っているのか、どのように関係を持ちたいのかっていうのを、それを想像しながら寝た方がいいんではないかなと思ってます。ですから私は今でもなんか自分の考えていることがあんまり良くないなと思っているときに、よくこの話を読んで、それかインターネットでちょっと聞いて、そしてそれを想像しながら、天のパパが私をこのように考えてくれているんだ、このような憐れみがあるんだって、それを想像するしながら寝ることっていうのは非常に大事じゃないかなと思うんですね。そしてどうして私たちが神様の愛を、受け取れない、ちょっと曲げてしまう理由は、私たち経験している愛は多くの場合が違うんですね。そしていろんな種類の愛があるんですね。マスコミで学んでるのはエロスの愛なんですね。見てほしいなっていうような、そのような愛なんですね。またもう一つの愛は仲間の愛、 同じ趣味やからけど趣味が変わったらもうバイバイっていうような友達関係の愛、もう一つは親子の愛、助けてくれてるんだけれどもまたやったのっていうような、親の愛は力強い愛なんだけれどもそれも限界があるんですね。あるとこまで助けてあげるけど限界があるっていうようなものあるんですね。けど神様の愛はギリシャ語ではアガペって言うんだけれども、その私たち慣れてるような愛と全然違うんですね。土台は感情じゃないんです。他の愛は土台は感情なの。そしてもう我慢できなくなったらギョロッと変わって嫌いとかもうとなってしまうんだけど、神の愛っていうのは感情的なものもあったかいものもあるんだけれども、それだけではなくて憐れみを与える力なの。力なの。殴られても助けてあげる。もうひどく騙されても助けてあげる。不思議に不思議にまだあんなこと言われたのにあったかい力が与えられているって、そのようなものは神様の愛なんですね。人間の愛と違うんです。そして私たちが人間の愛をベースにして神様を考えると怖い神様どうしてもできてしまうんですね。ですからこの例え話の中のお父さんっていうのはそのアガペの愛を見せてくれてるもんなんですね。一つは神様の愛っていうのは英語で言いますとね、 not push、 プッシュって押すことなんだけど、無理やり押し付けるような愛じゃないんですね。これ何回か経験したことあるんですけれども、お母さんが来て、自分の息子がもう大人なんだけどもう悲しくて悲しくてお正月でも来ないんですよとか、そしていい子だったのにとか、けれどもういい大学も行ったのにって、けどどうして来ないかっていうとよく聞いてみると、教育ママでプッシュプッシュプッシュプッシュやりすぎてしまって、そして優秀な大学に入って今は素晴らしい仕事も持ってるんだけれどもお母さん憎んでる。その理由は無理やり押し付けられてやりすぎてたから、もうやっと自分のお金が入るようになったからもう距離を置きたいっていうような、神様の愛は違うの。プッシーじゃないんです。押し付けるような、ですから自分の中で神様が、なんかこうしてほしいんだろうとか、これをしなさいっていうかこれをやりなさいとか、そういうしつこい無理やり押し付けるような声は神様らしくない、違う声なの。そして、このお父さん、例え話のお父さんっていうのはね、財産よこしてっていうことを生意気な若い息子が言ってて、そして多分ねそれやめた方がいいよとか、そんなとこ行ったらちょっと危ないと思うよとか、多分いろいろ注意もあったんじゃないかなと思うんだけれども、無理やり脅しを使ったりプッシープッシーなことをしなかったんですね。そしてそれが私たちの神様の無理あり自分のやってほしいことを押し付ける人ではないんですね。それでよくこのような質問が私の方に来るんだけど、私はねもうつまずいたんよとか、だからもう教会はちょっと休憩してますと、どうしてですか、だって誰々さんが無理やり私がこれに言ってそれがちょっとクリスチャンなのになんでそこまで私に押し付けるんやろうって、なんで人はもうクリスチャンで長いでしょうって、そしてその今でもそんなことやってるってもうって、けどその考え方っていうのは完全に神様の人格を分かってないの。なぜ言うと私たちイエス様を主として受け入れるんだけれども無理やりねいい子になりなさいってもうほら今からもうこれやめないとあかんもうこらしないんです。 ですからベテランクリスチャンでも強烈な矛盾もあります。これができてるのにこれが全然できてない。どうしてかというと、神様は物資の天のお父様ではないので、多分何回もこれもうやめた方がいいよって、よした方がいいよって、うん、まだもうちょっとって、そして忍耐強く待ってくれている。ですからベテランクリスチャンの中でもものすごいギャップがある。これがすごく成長してるのに何これっていうようなものある。なぜ言うと、私たちの天のお父様はプッシーな方ではないんです。ですからそのような教会の中でバランスの悪い信仰っていう人はいるんですね。もう一つ、神様っていうのは本当に感謝やな、この神様っていうのは英語で言いますと constant って、ですから忠実、キョロキョロ変わらない、キョロキョロ考え方を変えない、安定してるんです。そしてそれが私たちが真面目にやってても真面目にやらなくても、神様私たちどのように関わってくれてるかっていうのは安定してるんです。よく私たちの親とか、兄弟とか私たちが盛り上がって何か決めてしまったら、なんでそんなことするのって、そして、いやこうでこうで、いやけどそれは私には言ってないじゃないかとか、けれどもこうでこうで、だからこれを決めたんだ、そしていいですかって言ったら、もう勝手にしたらって、勝手にしたらっていうの、親でも勝手にしたら、だってもう決めたんやろって、私そういう態度、私たちの親とか、親友とか兄弟が言うんだけど、それを神様の人格に乗せないでください。そういう人じゃないんです。そしてこの天のお父様でわかる、勝手にしてしまってる、その子が勝手に違う国に行ってしまって、勝手に自分のお金を全部、もらったお金全部持って行ってるんだけれども、お父さんは何やってるかというとね、毎晩そこで立ってんの。毎晩、今日帰ってくるかなーって。帰ってくるかな、今どこに寝てんだろう。あったかいとこ寝てたらいいんだけど。どこつ、ね、雨降ってるし、今私の息子どこにいるやろうかって、そしてそれをもう首長くわーって忠実に待ってる。それは私たちの神様なの。それが私たちの神様なんです。いつも待ってくれている。不安定で勝手にしたらって、それは人間のやり方なんです。神様のやり方は違うんです。私たち真面目にやってても、もう不良にの方向に行ってても待ってくれてる。安定した形で首長く待ってるんです。そのような方は、この例えば主の神様で、私たちの神様はこのような、方なんですね。そしてもう一つ、まあ、これをちょっと関係してるんだけど、忍耐がある、忍耐がある、ね、私たちの、まあ、僕もそうなんだけど、弟ロイドいい子やったの、もともと本当にいい子やったの、人はもう本当に正しいことがあるんだったらやろうっていうようないいとこ、もうね、あってね、僕違うのよ。僕はどうしてもあかんって言われたら、なんであかんかって調べないといけないっていう、自分で味わってみないと、自分で体験してみないとって。ですからもう3歳でお父さんの車を運転しようとしたよ。本当に。 もう鍵を取って、もう車にガッて入れて、うわーって、それでギアに入ってたから、もうグーッとあった時、もう壁ぶつかっちゃって、壁がへっこんでしまって、どうしてもね、もうやってみないとあかんっていう。あの、そして普通の親だったら、あの、子供を見てていけないことしたらね、記録してんのよ。でごめんなーって、うん、まあ気をつけてなとか、けど、あの、計算してんのよ。そしてまた、あの、またやったのとか、もうってだんだん溜まってきてんの。そして、あの、優しそうにね、発泡酒見て阪神タイガースの試合おとなしく、見ているお父さん、怒っていること見たこともないお父さんが、ある日グワーンってテーブルをひっくり返して、なんか聞いたことないような R がいっぱい入ってるような日本語が出てきて、神様違う、忍耐持ってる、なぜ言うと全てご存知なので、私たち何百回同じ失敗するかっていうのを分かってんの。あの、結果が見えてるのね。普通のお父さん分かってないから、もう限界って、けど神様はね、限界じゃないって分かってるんですよ。この人まだまだまだ、これがあって、これがあって、これがあって、そしてやっと、もう、あの、良くない行動を飽きてしまって、やっと切り替えが全部分かっているので、忍耐があるんですよ、ものすごい。そして今でもすごいなと思うのは、もう世界が本当にどんどんどんどん崩れていってるのに、ね、ある人はもうこれが神様の沈黙なんだっていう。けど私そう思わない。忍耐、なぜ言うと、できるだけ数多くの人は信じてほしい。受け入れてほしい。ですから本当はもう世界がめちゃくちゃなってんだけどね、来て来て来て来てって、それを言ってると思うんですね。忍耐なんです。無視じゃないんです。忍耐なんです。なるべく数多くの人はイエス・キリストとして救われてほしいから、忍耐を、見せてくれてるんですね。この、ね、ルカの15章の20節の、お父さんもそのような忍耐、ものすっごい、忍耐を持ってるんだよな。またこの話で、15の22の方でちょっと見てるんですけれどもね、もう一度読んでくれますか、22の方。
ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い着物を持ってきて、この子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。
そして、ここでは見えるのは、神様は私たちを許すときに、本当に許してくれてるの。ほとんどの場合、人間の許し違うの。人間は許してあげるよけどな、またやったら、私怖いぞっていう、今許してあげる、何かそういう裏があって、そして許したって言っててもやっぱりこうなんか空気が冷たいなっていうか、許してるって、許してくれたって言ったんだけど、前みたいにこれしてくれてない、あれしてくれてないって、なぜ言うと、許すけど行動が変わらなかったらぶち切れるでっていうような、何かそういうものがあるから、ですから切り替え取れない。この切り替え見てください。ひどくひどくお父さんが利用されてるんです。もう財産もね、しょうもない形で潰してしまって、そして今度やっと帰ってきたって。普通のお父さんだったら、パーティーの時じゃないのよ。ね？ め本当に哀れみ深いお父さんだったらね、分かったって、じゃあ、ね、馬小屋で寝てなとか、行動が変わってるのは見えたら、まあ、考えましょうとか、そして今度半年を見て、本当にこの人は反省してるんだなって、じゃあそれだったらこれをちょっと、もう一回裏切られるかもしれないけど、このちょっと責任を渡して、普通だったらそのようなもんなんですけれども、もうこの天のお父様、切り替え早い。隣の人に言ってください。切り替え早い。どうぞ。切り替え早い。でしょ？切り替え早い。謝って。神、もう、もうお父さん、許してくださいって。私の、あなたの息子になる、もう立場ではないので、もう、しもべでもいいから、って言って、そして、何分じゃなくて、告白した後に、3秒だったかな。もう、そこまで、早く、許してくれてるんですね。ですから私たちが神様、もうひどい、もう良くないことやってしまって告白した時に、私たちが許してくださいって言うけど、多くの場合は自分をまだ許してないから、ですから、もうその自分があかんことやったなって、そのイメージが解けるまで、自分を許せないっていう。ですから、自分もそうやし、ですから本当に反省していることを当分見せないと許しが本当にもらえないって。それが人間の許しですよ。神様の許し違うんですよ。もうタイミング早いんですよ。私たちが謙遜になってくれたら、許してくれるんです。神様はそれができるんですね。人間の許しが遅い。けど神様はそのような、方なんです。許しが早い。許しが早い。そしてそれだけではなくて、23節読んでください。
そして、肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて祝おうではないか。
もうね、10秒前罪の告白してきた。そしてもうこのパパがパーティーモードに入ってしまってるんです。そこまでですから、こっから分かるのは、神様は私たちを祝福したがってんのよ。祝福したがってんのよ。そして私たちの責任は頭下げることなの。謙遜になること。そして謙遜に頭を下げて許してくださいって言うと、だいぶ後にそろそろね、お弁当買ってあげようかじゃなくて、もう神戸ビーフなんですよ、これは。ね、ですからそれが私たちの天のお父様の性格なの。ですから私たちやるものはもう謙遜に謙遜に謙遜に、偉そうにしない、謙遜に謙遜に。私がイエス様主として受け入れた時に、ものすごくその時に反省してました。自分が本当にしょうがない人やなと思って、本当にイエス様の十字架の働きによって私が許されているなって、すごくその時に思ってたんですけれども、まあ一週間二週間、経っていくと、だいぶ、真面目になってね、もう自分はすごいなって、もうだいぶ真面目になってきたなと思ってて、ちゃんと祈ってるし、もうね、少年なのに、ね、自動販売機から倒立も買ってないし、もう真面目になってるわと思ってて、そして少しずつ真面目だからプライド入ってきたの。真面目やから、 だから多くのベテランクリスチャン、恵まれない理由はね、土台がね、謙遜じゃなくてね、プライドなの。ですから恵みが流れてこないのよ。もう止まってしまってるの。ベテランクリスチャンなのに。なぜ言うと、その恵みの道は謙遜。謙遜。ね、謙遜。最近祈ってるのは、天の父様、今日の一日与えてくれてありがとう。私はあなたから離れてしまったら、今日でもとんでもないような悪いことができる。ですから、弱さを告白しますって。今日でも力になってください。一瞬一瞬、私と共にいてくださいって。そして経験から言うと、そこから離れてしまうと恵みも止まるし、そして大きな苔が待ってるんだよね。ね、謙遜、謙遜に生きる、謙遜に生きる。もう自分、神様の前で、天のお父様の前で罪告白する。それが洗礼を受ける前だけではなくて、もう毎日その謙遜な心で生きる。人と競争しない、人と比べをしない、人を裁かない、謙遜に生きる。そうすると恵みが来る。神様がパーティーモードに入ってくる。もう大げさに以上に祝福してくれる。ここまでいいのっていうような恵みが与えたがってんだよ。けれどもプライドの人の敵って、もう哀れみが謙遜の人に送るんで、皆様どうでしょうか。ベテランクリスチャンで自分が他の人より霊的と思ってるんですかって。残念、止まってる。恵みが来ない。謙遜モードで来るんですよ。謙遜な行動、謙遜な喋り方、それで働くんですよ。それで祝福が入ってくるんですね。今水曜日、試しでやり出したんです。これで4週間目かな、3週間目、4週間目、やってみてるんですけれども、礼拝があって、そして短くして、そして今度はスモールグループに入るっていうことになってるんですけれども、昔もたまにそういうスモールグループに入って、みんなと一緒に祈ってくださいとか、なんかそういうようなこと、まあ何回か KBF で、やったことあるんですけれども、それを私が言うと、もうすぐ喜んで協力してくれる人たちがいるんだけれども、っていうか、そんなっていうような顔も結構あってね。ですから今回どうなるかなと思ったらね、やる気満々っていう顔、もうびっくりするような、先週はね、ちょっと僕頑張って短いメッセージしたつもりやったんで、ちょっと長かったけど、まあ、もう頑張って絞ったんだけどね、じゃあ今からスモールグループと言った時、みんなの顔見たらね、まあ、早くロブ、ちょっと早くっていうような、そしてどうして今これ起きてると言いますと、天の父様呼んでる、首長く待ってる、もう家族来て、教会に来て。そして私たちが教会初めてのグループの担当なんですね。そしてもう面白い、みんな どうしてここに来たんですかって聞くとね、ほとんどは、誰か誘ってくれたよりも教会行かなきゃっていう、もう呼んでくれているっていうようなものな んですね。そして私すごく心配しているのは聖書の中では最後の時代になるとイエス様が迎えに来てくれるっていうような話なんだけれども、その聖書の中でそれを読んでいくとね、教会のために来てくれてる、花嫁教会のために来てくれて、そして、浪人のためじゃなくて自分の子供ですから、コミュニティが大事なんです。私が一応イエス様死んでてんけどね、教会も行ってないし行くつもりもないし、私は私の考え方あるんやよとか、そういう立場の人たちは神様のことを信じているかもしれないけど、私心配。そして不思議なんだけど、最近 KBF に来てる人たちそれ掴んでるのね。もうインターネットで、なんか礼拝してるようなもんだけれども、やっぱりつながらないとって、コミュニティに入らないといけないんだって。ですから私思ってるのはね、もう神様今呼んでるんですよ、来てって呼んでくれて、その時代じゃないかなと思います。ですから皆様に本当にお勧めしたいと思うのは、本当に来たら誰と一緒に行きたいんですかって、そしてお父さんお母さん、言ったら怒るかもしれないから言わんとこうとか、けどいつかイエス様信じてほしいなって、私が洗礼受けたことも知らないし、どういうタイミングで言えばいいのかって、もう今はタイミングなんです。押し付けしない、このようなこのアガペのような愛を持って、そして分かりやすく自分は何を信じているのか、そしてね、おじいちゃんお願いやからこれだけ覚えといてって、なんかあって怖いなと思ったらね、イエス様助けてってで、それを忘れないようにしてなって、絶対助けに来てくれるからって、でまたもうちょっと時間があるなって考えることができるなっていう人がいるんだったら、どうやってイエス・キリストを受け入れるような祈り、その祈り方を教えてあげる、謙遜になること、神様の前に謙遜になること、それを説明して、そしてどうやってイエス・キリストを自分の人生に誘うことができるかって簡単に説明してください。もうこの以上待たないでください。まあ10年後とか20年後、もうわからないので、今年できるだけ自分が本当にこの人たち私にとっては大事だなと思う人がいるんだったら知らせてあげてください。そして多分多くの人をびっくりすると思うのは、言った時にもうすでに天のお父様呼んでる。ですから前みたいな、何それって、うちは仏教じゃない、それがそこまで起こってないとか、何を教えてるの、いや最近ちょっとなとか、自分は硬いと思った人はひょっとしてもう天のお父さんは呼んでくれてるから、そこまで硬くないかもしれないので、知らせてあげてください。今週は金曜日、名古屋行きます。そこで友達作りたいなと思ってますので、皆様そのために祈ってください。初めてですので誰が現れるのかわからないんですけれども、金曜日だいたい7時それか早めに来てくれるんだったら、直接話ができるなと思ってますので、 CBI というバイブルスクール駅、名古屋駅から近いんですけれども、そこでスピーチ話をしたいと思いますので、もし友達名古屋の辺にいるんだったら、友達になりたいなと思ってますので知らせてあげてください。そしてその打ち合わせ、タイムは今日4時の礼拝終わってから、この部屋でその打ち合わせタイムありますので、一緒に行きたいという人がいるんだったら、ぜひ、そのミーティングに参加してください。最後に祈りたいと思います。 天のお父さん、頭で分かってるんだけど心がまだつかめてない、もう人間の愛をベースにしてあなたを見ています、人間の愛をベースにして周りの人を見ています、許してください、許してください。そして、今日の話が、私たちの心まで、心の中にとどまってそこに進んで、そしてあなたのことを考えると、間違えたような考え方ではなくて、この聖書的な、考え方を、心も信じられるように働いてください。お願いします。そしてこれから今週でも、じいちゃんばあちゃん、お父さんお母さん、兄弟、親友、本当にこのアガペの愛で分かりやすくあなたのことを説明できますように働いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
We pray that today's message was meaningful to you. 今日のメッセージが皆様にとってためになったことを祈ります。Please share this message with as many people as you can. どうぞできるだけの方たちとこのメッセージを分かち合っていってください。